関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域で、またさまざまな考え方や価値観で、そしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
ここからは関西学院大学の3年から4年への進級作品をお届けします。
こんにちは、私は関西学院大学総合政策学メディア情報学科山中ゼミの森下大志と言います。よろしくお願いします。では最初に野呂さんの方から簡単な自己紹介をお願いします。
はい、野呂ひろむと申します。野呂かず株式会社という会社をやってましたけども、今は息子に譲って、引退しております。
ありがとうございます。最初に野呂さんの生い立ちとかを聞いていきたいと思うんですけれども、学生時代どんなことをしていたのかっていうのを教えていただきたいです。
中学高校はサッカー漬けでサッカーばっかりやってました。これといった趣味もなしにサッカー漬けです。
ずっとレギュラーで活躍されてた。
そうですね。ずっと中学校から高校大学と、1年生の時からずっとレギュラーでやってました。
なるほど。学生時代、学生を卒業して、社会人になってから20代から引退するまでどんな仕事をされていたんですか？
会社はね、繊維卸売業で、仕事は営業と、それからその後経理やって、また営業へ戻って、ほとんど商売の仕事です。商売か、はい、営業の仕事ですね。
40代の時、1983年昭和57年に社長になった、就任したっていうことなんですけど、社長になってからなんか心境の変化とか周りの変化っていうのがありましたか？
それはあんまりないですね。ずっと仕事を、社長になっても別に仕事は変わったいうことないし、
はい、
同じような仕事をやってたから、
はい、
仕事を、その役職が変わったから仕事が変わるということは全然なかったです。
その時の会社の規模感とか、どんな感じだったんですかね？
規模はね、だんだんだんだん小さくなって、
はい、
同じ仕事は同じですけども、
はい、
まあ、規模が小さくなっていきましたね。
なるほど。なんか、問屋さんとか卸売業、うん、の必要性がなんかだんだん、うん、だんだんなくなっていったって言ったんですけど、うん、それはどういう感じだったんですかね？
そういう時代もあったけど、やっぱり日本の中でやっぱりまだ僕らの時代ではまだ問屋業いうのは必要だったんですね。これからはわからないね。はい、
なるほど、うん。バブル崩壊とかリーマンショックを経験されたと思うんですけども、その中で大変だったことっていうのはありますか？
別にね、普通に商売して普通に生活して、別に大変いうことはなかったですね。
そこまで、じゃあもろに打撃を受けたとか、
それはないです。
もちろん社長なのでいろいろ大変なことっていうのは多かったと思うんですけども、その中でプライベートっていうのはどういうふうに過ごされていましたか？
プライベートをどういうふうに過ごすよりも、普通に遊ぶときは遊び、
はい、
うん、あの、そのせい、日曜日は小学生のサッカーを教えに行ったり、
はい、
コーチに行ったり、
はい、
だから景気のいいときも悪いときも別に変わらず同じように過ごしましたね。
飲みに行かれたりとか、そういう遊びをされてたんですか？
うん、そう、それは40〜50代ね。
40〜50代。で、少年サッカーのコーチは何年間ぐらいされてたんですか？
25年ぐらい。
25年間やられてたんですね。ちょっと30代の時からですか？
そうやね。
はい。なるほど、ありがとうございます。 プライベートも結構充実されてたと思うんですけども、仕事は大変でしたか、それとも楽しかったですかね。
まあ大変に言うたら大変やし、はい、仕事好きやから楽しかったことは楽しかったですね、はい、仕事するのはね。
なるほど。
嫌と思ったことはないです。そんな。
ありがとうございます。まあ経営者っていうところで、横のつながりで、いろんな経営者の方がいっぱいいたと思うんですけども、うん、なんか成功した人と失敗した人の違いっていうのがあったら教えていただきたいです。
それはね、やっぱり、はい、どんな時でもやっぱり、はい、どういうか朗らかに、
はい、
人に接することと、
はい、
で、やっぱり自分がやろうと、自分がやるしたいことに、ができるような環境をやっぱり自分で作らんと人作ってくれないから、
はい、
やっぱり仕事にしろ遊びにしろもう自分でやらんと人は絶対に、はい、なんか与えてくれないし、
はい、
だから自分で決めて自分で実行するのがいいんじゃないですかね。
なるほど。入社されてからまあ経営者になるにあたって、うん、仕事のスキルの面で絶対欠かせなかったものとか、人間的な部分で絶対に欠かしてはいけないものってありますか？
うん、それはあんまり、もうそれはね、もう自分の持って生まれた性格でありな、はい、やから自分の自由にやってたらいいん違うかな。
なるほど。人付き合いとかっていうのはどんな感じにやられてたんですか？
うん、今はねやっぱりね、もう出不精が減ったからね、
はい、
若い時は人付き合いいうのは僕はあんまり人付き合いは人友達から見れば僕はあんまり付き合いの言い方やないよ、はい、
ああなるほど、
うん、はい、だからできるだけやっぱり自分で、
はい、
付き合いをしようと思って、
はい、
自分から進んで飛び込んでいかなダメやね。
そうですね。その会社を経営していく中で、まあ、年上の方が部下になるっていうことがあったと思うんですけど、うんうん、仕事のやりづらさとか逆にそのやりづらさをどうやって乗り越えたかっていうのがあれば教えていただきたいです。
まあさっきの話でコミュニケーションやね、結果的には、は
い、なるほど。
もうそれしかないんていうか。
どういうふうにコミュニケーションを取られてたんですか？
だからできるだけこちらから話しかけるということだよね、
はい、なるほど。
向こうから相手から年上の人から話僕に話しかけるよりやっぱりプライドもあるやろし、
はい、
ね、話しづらいやろから、
はい、
こちらからやっぱり何かの機会話しかけていくということだよね。
そのコミュニケーションっていうところでは、まあ、今の時代でも大事にされることは昔から変わらないってことです、うんうん。今までの社会人じゃないの、
うん、
会社勤めの人生を振り返ってみて、うん、今振り返ってみるとどう思いますか？
別にまあ恵まれてたん違うかな。
なるほど、
うん、
というところに恵まれてたとか
ありますか？まあそんなにお金持ちじゃないけども、はい、そんなに生活するのはお金の苦労はそんなにしてないし、
はい、
まあそれが一番大きい違うかな。
なるほど。周りの人たちにも恵まれてたとかっていうのはありますか？
そうやね。友達に恵まれてたの、はい、遊びに行った時なんかはやっぱり恵まれてたと思うよね。
なるほど、うん、なんかここもっとこうしとけば今ちょっともうちょっと変わったかなとかっていうのとかってあります？
そうはね、それはやっぱり、古い会社だから、
はい、
新しいことをできにくかったから、その時にやっぱり何か新しいことをしとく。
ああ、なるほど。
いいなと思った。
まあなんか変革を取り入れれば、
そうはね。
まあ、その分でもリスクっていうのは、
その代わりね。
はい。野呂さんから見て今の若い人たちと昔の若い人たちの違いっていうのがあれば、
うん、あんまり変わらないと思うんやけど。
なるほど。なんか今ニュースとかでよく見るとかテレビとかで見ると、うん、年上の人たちが今の若い子はっていうのをよく耳にするんですけど、うん、
だけど 僕らの自分でも、はい、やっぱりそのどういうか両極端いうか、はい、こう分かれてるからね、
はい、
あのどういうかな、今の人みたいにな考え方を持ってる人もおったし、
はい、
だからその数の差だけで、
あ、なるほど、
あのそう今の若い人もしっかりしてるから
そうですね
変わらないと思うけど、
そうなんですよ、なんか特にその勉強っていうところ、なんかよく詰め込み世代とゆとり世代とか言われるんですけど、うんうんうん、特にそこでも差っていうのは、
まあ、僕勉強してる人は勉強するの違う、今の場合
そうですね、勉強してる熱心な子は熱心ですね
そこ遊ぶ子は遊ぶし、はい、そんなん昔も今も変わらないわ、
もう遊ぶ人は遊ぶし勉強しない人は勉強しないですし、うん、そうそうそうみたいな感じなんですよ、なるほど、その、まあ、学生時代サッカーやられてたと思うんですけども、うん、それが今生きて社会人になってから生きてきたっていうことがあれば教えてほしいです、うん、
それはやっぱり、はい、あのどういうかな、運動いうのはやっぱりこう先輩とか上下関係がやっぱりどうしても出てくる、
はい、
だそれをやっぱ教えてもらうというか先輩にね、だから、はい、もう今は年上の人、
はい、
年上の人に対してやっぱり丁寧に付き合うとか、
はいはい、
あのその悪い意味で先輩のことを従順に聞くというんやなしにね、
はい、
やっぱりそこから何か得るもんは、はい、運動部、まあ、文化部でも一緒やと思うけども、はい、そうやっぱ付き合い方いうのをやっぱり学んできたんちゃうかな、運動して運動部に入って、
じゃあその辺でもコミュニケーション力っていうのをなんか磨かれたかなっていう感じです。なるほど、ありがとうございます。最後に質問なんですけども、はい、と野呂さんにとってなんか昭和時代っていうのはどういう時代だったのかなっていうのを、
別にその昭和か平成から言うてそうも変わらないと思うんだけどね、僕のずっと生きてきてる間ではね、
はい、
いや全然あの僕は昭和の生まれやけども平成生まれの人と何が違うって、それはあまり考え、まあ、年代の差で変わることがあってもね、
はい、時代の変化みたいなところ、
そうそう、はい、だけど昭和だからで特別にね、
はい、
だけどまあ先輩の話を聞くと、
はい、
昭和でも僕の年代と僕よりもうちょっと前ね、はい、昭和初期の人とはね、
はいはい、
もう全然違うわね、
どんな感じだったんですか、ね、
ということは僕は小学校5年生か、
はい、
4年生か5年生終戦でしょ、
はい、
で僕より前の人が、
はい、あ、
中学、はい、旧制中学って分かる、
はい、分かります、
旧制中学の出身やね、
はい、
だから奈良でもあの僕が入った年には、
はい、
2年目は旧制の中学校の人やね、
はいはい、
だからそれと戦争がその間ずっと続いてるから、うん、
はい、
あの学校で教練、教練ってわかる、兵隊さんが
出
て
くる、
はい、そういう自由があった、僕の年代から、はい、僕より1年か2年前はみんな教練があったんですよ、うん、小学校でも僕の年代からないね、
なるほど、
年代の人は
軽くはそこでは差がありますね、
全然差があると思う、
はい、
考え方もね、はい、
いやもう終戦して、まあ、平和な時代に来てからは別にそんなに差とかっていうのは
ないと思う、
うん、以上でインタビューを終わらせていただきます、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
You're listening to FM YY
ひむねちゃん神戸FM YY FM YY 将是你的知心朋友。頑張ろう神戸。
FM YY。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部3年の前田です。今回はあなたにとって昭和とは というテーマでお送りしていきます。皆さんは昭和と聞いて一体何を思い浮かべますか？戦争や万博など人それぞれ様々なイメージがあると思います。私が昭和と聞いて一番に思い浮かべるのはバブル時代です。そこで今回私がお話を伺ったのは高校時代の担任の先生である村上さんです。村上さんは現在も高校の教師をされています。
村上さんはまず何年生まれですか？
私は1964年、昭和39年です。
ではバブル時代がすごいちょうど若い時期だと思うんですけど、そうですね、はい、バブルはどういったイメージというか経験されましたか？
まあ、ちょうど私が大学生の頃っていうのはそういうバブル景気の頃だったので、まあ、大学生として影響を受けた例えば就職の時なんかは非常に、まあ、売り手市場といいますか受ければ受かるっていうような感じでしたので、今と違ってみんな何社も内定を、まあ、もらってるということで、まあ前田さんとかそれ聞いてね羨ましいと思うかもしれないけど、実はそんなことはなくて、当時すごく儲かってた企業っていうのは、例えば証券会社とかそういうところがすごく儲かってて、たくさん人間を採用して給料もすごくもらってたんですね。確か野村証券とかだと最初4月に入って夏のボーナスが200万とか、そういう時代だったんですよ。だからみんな証券会社とかどんどんいくらでも入社できて入ったんですけど、実はたくさん倒産しました、みんなも知ってるように。だから就職できてよかったねって羨ましく思うかもしれないけども、そういうところへ就職した人は全部会社がやっぱりバブル経済でなくなってしまいました。あと、まあ今と違ってやっぱり周りの雰囲気が派手っていうか派手だったですよね。で、僕は大学生の時に、まあ、アルバイトでちょっと旅行代理店みたいなところでアルバイトをしてたんですけども、やっぱりその社員の人とかそのまあ関係の人とかやっぱりその遊びがすごく派手で、やっぱバブルっていうとね、みんなもイメージって言ったらなんかイケイケな、昔はディスコって言ったんですけど、まさにそうで、僕とかはよくそのと、まあ、なんていうの、年上の人ですよね、会社員の人、そういう人たちと一緒にもうしょっちゅうディスコに行ったりっていうような、連れてってもらったりとかいうような感じでしたね。あと仕事でなんかオーストラリアにちょっと知り合いの人が別荘を買うから、で僕は通訳みたいなことやってたんで、村上君その事務手続きとか銀行の手続きとかの通訳でついてきてくれみたいな、そんなバブリーなお願いを、されてオーストラリアに行ったこともありますし、そういうのが身近にあるような時代だったですよね。
今現在は高校の教師されてますけど、うん、そうですね、その大学卒業してもすぐ先生になられたんですか？
そうです、そうです。4年生の時に、まあ、大学に来てた求人で今の職場を受けたので、それ以来ずっと教員をしてます。
その卒業してすぐ先生になられたということで、うん、バブル時代の学生はどういう感じでした？
バブル時代の、あ、その当時の高校生ということですか？
はい、やっぱり今の高校生とは違います。
違いますよね。だから何が違うかというと、まず生徒が、まあ、当時はすごく多くて、子供が多い時代の最後あたりだったので、もういっぱい生徒がいて、まあ、私立高校で今働いてるんですけども、大変多くの、今とは違ってたくさんの生徒が受験してっていうことがまず一つと、今の生徒たちは割と着実に例えば資格を取れるような進学がしたいとか、公務員になりたいとかっていう人の割合がとっても多いように感じるんだけども、当時はそういうどちらかというと地味な仕事っていうのを目指してる人があんまりいなくて、 資格取りたいとか看護師になりたいとか公務員になりたいっていう人はあんまり今と比べると少なかったようにやっぱり思いますね、はい、
やはりあれですかね、就職先にそんな困ってないから、そうね、資格が絶対ないと、ね、とかではない時代背景みたいな感じですかね、
うん、でもちろんいろんな人いるですけど、お金を持ってる人も世の中に多かったですしね、うん、そう今だとあのなんか新聞かなんかで読んだんですけども、かなり多くの割合の生徒が大学行くのに修学ローンを組んで行ってるっていうのが今当たり前になってますけど、当時やっぱりそういう人は少なかったっていうかね、うん、親があの全部払ってるっていうのが今よりはうんと多かったような印象があります。
村上さんにとって、うん、昭和と平成を比べた時に、うん、昭和のいい部分と平成のいい部分は何ですか？
あのね、まあまあ経済でいうと、さっき言ったように、まあ、あの日本の国力が、まあ、随分落ちていて、で昭和の頃だと例えば外国とか行くとすごくこう尊敬された経験がいっぱいあるんですよね。日本すごいねとか、日本のこれこれすごいねとか。で今はそんなことまるで言われたこともないですよね。だからそういう意味では残念ながら今の国力がすごく落ちてるかなっていうふうに思います。例えばそうね、今のみんながアップルとか、うん、携帯で iPhone とかアップルのコンピューターとか持ってるけど、あのポジションが日本のソニーだったんですよね。だから世界中の人がすごく憧れたような、そういうものが日本の社会だったように思いますね。あとメンタルの部分で何が違うかなっていうとね、すごく平成は個人の時代だと思うんですよ。で昭和はみんな例えば、音楽だったらすごいヒット曲があってみんなそれ聴いてるみたいな、あるいは映画がヒットしたらみんなそれ見てるとか、テレビ番組とかあのみんなそれ見てるとかいういろんなものがみんなで共有してたものってあると思うんですよ。今年はこの歌が流行ったねとか、このドラマみんな見たねとか。で今はすごく多様化していて、あの生徒たちも、まあ、若い人も大人もですけども、そういう世代を超えてそれ大ヒットする音楽なんていうのはもう何年も起こってないし、ある世代ではヒットしてるけど年上の人は聞いてないとか、まあまあそういう世代を超えてヒットする映画とかそんなんもないような気がするので、こうもう一つもっとこう国民としての、日本国民としてのなんか昔はもっとまとまりみたいなものがあったような気がするし、それが今寂しく思うかもしれないですね、うん、
はい、では最後に、
うん、はい、
村上さんが体験した昭和のバブル時代で一番楽しかった出来事というか事件は何かありますか？
やっぱりさっき言ったその毎日、年上の、まあ、そうですね、当時30代の人ですよね。自分は20、まあ、学生でしたけど30代の人と本当に夜中まで遊び歩いてた、あんまり言えないですけど詳しくは言えないですけどあの公共の場では言えないですけど、本当に遊び歩いてた日々がやっぱり懐かしいですかね。今のなんか若い人ってそういうね、遊びしてないように思うので、なんかそういうなんか派手な遊びが懐かしいかもしれないですね。
私の、うん、そのバブル時代のイメージといえば、あのお笑い芸人でイハル今、うん、平野ノラとか、うん、アシとかがいたっていうイメージなんですけど、実際にやっぱバブル時代はそういう思いをされてきましたか？
そうですねまずあの平野ノラさんのあのメイクとかあの感じ、あれみんなああいうメイク、ああいうなんかちょっとケバいメイクにあのワンレンボディコンっていうああいう形の人がやっぱり多かったですね。で男はもう肩パッドが入ってるんですよ、とにかくみんな。今はあのスッとしたスーツとか、あの細身のやつ着てますけど、当時は肩パッド入ってて肩が張っててソフトスーツって言ってちょっとダボっとしてるような
男はそういうスーツが普通でダボっとしたやつを着てました。で、まあ、あのみんな、まあ、当時は BMW の3シリーズみたいな、ものが流行っていて、まあ、そういうので着てもらうとかいうようなことがやっぱあったような気がしますね。で、みんながもっと派手で遊び方も派手で遊んでたように思います。で、まあ、いろいろなんかブランドもののブームがあったり海外旅行が流行ったりっていうようなことでみんな派手に今の学生と比べると遊んでたのかもしれませんね、
はい、やはりみんな似たような格好したり似たようなメイクをしたり、うん、そういう意味でも国的に団結力があったのかもしれないですね。
そうですね。あ、そういう意味ではさっきの話とつながるかもしれないね。みんな同じようなファッションしてたかもしれないですね。
昭和は楽しかったですか？
そうですね、昭和はまあまあ自分は若いうちずっと昭和だったので、さっきも言いましたけど今の時期がやっぱ経済的にも昔に比べば良くないし、自分はその戦争の昭和とか知らないから豊かだった昭和を生きたので、まあやっぱり年取ると昔が懐かしいという意味においては昭和は懐かしくて良かったな、あの今でもあの頃は良かったなとは思います。
じゃあ昭和の学生時代、
はい、うん、
実際に村上さんが、
うん、
まあ、幼稚園小中高大と全て昭和だったと思うんですけど、
う
ん、
はい、そうですね。
で、今職業が先生もされてるということで、うん、自分が実際に学生時代の時小中高の時と今の小中高生を見ていて、
うん、
より昭和の時代に学生をしていてよかったなと思うことは何かありますか？
なるほど。あのね、子供の頃今の子なんか可愛さやなと思うのは、僕らのアニメーションとかそれから特撮のウルトラマンとか仮面ライダーとかマジンガー Z とかそういうものの全盛期の頃に子供時代だったと思うんですよね。今あれほどすごい作品、大人が見てもすげえと思うようなあのウルトラマンとか仮面ライダーみたいなものねはないように思うね。だから今もやってるけど規模が違うし視聴率も全然違うし、みんなもっと見ててゴールデンにやっててみたいなことだったんで、そういうものがまず、今の子供たちは欠けてるかなって思いますね。で、あと今はさ、いろんな規制が激しいじゃないですか、うん、これしちゃダメ、あれしちゃダメっていうのは学校の中でも多分そのいいことなのかもしれないけど、あまりにこれがダメこれがダメっていうのは今の学校現場小学校とか中学校には多すぎて楽しめないし先生も楽しめないということが あるのかもしれない。それはもう学校だけじゃなくて、いろんな社会に規制がいっぱい ありすぎて、昔はもっとこんなん OK やったなみたいなことがこの年になるといっぱいあるんですよね。で、それがやっぱり今の世の中をつまんなくしてんのかもしれないですね。いわゆるそのいろんな世界のコンプライアンスみたいなことがすごく今守られてるでしょう。でもほぼこう規制がらみ、規制のがんじがらみになってるように子供も使う大人もそれちょっと思いますね。
いい意味でも悪い意味でも昭和の方が自由だったのかもしれない
です、うん、そうですね。何でも OK なとこはもっとあったような感じはしますね。
昭和ならではの面白い話をたくさん聞かせていただきました。年号が変わっただけなのに社会や人のあり方がこんなにも違うなんて驚きました。今年で平成も終わるので次の時代にはどんな社会になっているのか楽しみですね。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。